待たせしました。ミキさん、すごい素敵なメッセージを、前回のね、メールにお返事もいただいて、今回もとっても丁寧にメッセージをいただいて、またもや嬉しかったのに、頼まれてないのに音声でお返ししたいと思います。で、恋愛に関してはかなり惚れっぽいという本来の気質を思い出しましたということで、私と同じですね。なんかこう、幸せそうなご家族を見てね、憧れはあるけど、なんか自分の恋愛となると私はぬるま湯に浸かってはいけないというような謎のブロックや思い込みが見えてきましたということなんですけど、まず見えてきたことにブラボーですね。私はぬるま湯に浸かってはいけないって思ってるから、ぬるま湯っていうのは多分恋愛ですごい幸せになってふわーってする感じだと思うんですけど、そうなれないような現実を今自分が作り出してる。既婚者を好きになる、でその既婚者の人はなんか奥さんに不倫がバレたら大変なことになるってなんか脅しみたいなこと言われてて、それはなんかミキさんが悪いとかその相手が悪いとかじゃなくて、ミキさんがミキさんの中にそういうなんか、私はぬるま湯に浸かってはいけない、私は幸せになってはいけないみたいな、恋愛で私が幸せになるのは無理だみたいな思い込みがあるから、その通りの現実が起きているっていう、まあ一つ謎が解けたというか、だから逆に言えば、そのブロックが外れれば、まあなんか好きになる人も好きになられる人も、まあとんとん拍子に全部うまくいっちゃうみたいなね、私は幸せになっていいって、私はぬるま湯に浸かってもいいってなったら、もう何も頑張ってなくても、わかんない、その彼かもしれないし、その彼とはまた別の人で、なんかもっと自分にとってベストな相手が現れて、とんとん拍子に結婚まで行ったりするんですよね。で、そうなんです。だからこう漠然と恋愛したいが現実化していて、で、他人を見ていて感情が揺さぶられることが、幸せな家庭、綺麗なお家に住んでいるラブラブなご夫婦、相性がぴったりでお互いの欠点がむしろ好きなポイントという夫婦、これは私も全く同じだったんですよ。で、今、まあね、家がすごい綺麗な家わけじゃないんですけど、まあでもほぼほぼそういうような感じに今なっているのは、そういう、昔私もミキさんみたいな、感情があったんですけど、その感情を揺さぶられるっていうのは、まあ、それこそソース、本来の自分、ハイヤーセルフからのメッセージで、それがあなたの本来の姿だよっていう、あなたがやりたいのこれだよっていうのを見せてくれるのが、なんかそのメッセージのこう伝えた方が、感情を揺さぶってくる、なんかざわざわするみたいな感じなんですよね。だから、なんか前回もね、またそのハッピーちゃん関連でソースだとかハイヤーセルフのその何メッセージがいい気分と悪い気分だよって、まあご存知だったと思うんですけど、その話をしたんですけど、そのソースとかハイヤーセルフとか本来の自分っていうのは、直接声でね、なんかこうあなたを導く、ミキさんを導くことはできないから、そのミキさんが幸せになるために、なんか必死にメッセージを送ってくれるのが、いい気分だったり悪い気分だったり、これが好きっていう感情だったり、なんかざわざわするっていう感情なんですよね。で、これが好きっていう、そのミキさんの場合ダンスとか、歌とかダンスとか、そういうアーティスティックなことが好きなわけじゃないですか。で、それが好きってことは、それやったら、自分が欲しいもの全部手に入るよっていう、そこから何がどうつながってどうなるか分かんないけど、あなたの天職も幸せな家庭も、まあ、金銭的な自由も全部手に入るよっていう、そのヒントがこれが好きっていう、あれやつなんで、だからまあ好きなことやってくださいなんですよ、そのアーティスト活動をニューヨークでやるっていうこと。で、もう一つ、まあ、気づかせるために送ってきてる、その本来の自分、ハイアーセルフ、ソースが送ってきているサインが、そのなんか感情がざわざわするとか、揺さぶられるとか、なんか嫉妬とか、なんか、なあみたいな そういう感覚、いや、なんかそういう、なんかちょっと不快な感覚がないと、そっちに人ってこう、なんていうんですかね、意識が向かないじゃないですか。だからそっちに意識を向けさせるために、ハイヤーセルフ、まあ、本来の自分、ソースの自分が、なんかこう、そういう感情として、ミキさんに送ってるんですよね。で、私も実際、昔そういう、ラブラブな夫婦とかに、すごい感情揺さぶられてて、嫉妬してて、なんだなんだって思ってたけど、それが未来の私の姿だったんだなって思ってて、だから、ミキさんはめっちゃ伸びしろがある。っていうか、まあ、これからそうなれるんですよ。で、やっぱ私のメッセージに共感してる、私の動画レッスンをこう見て、でわざわざメッセージまでくれるってことは、多分私に何か共感する部分があると思うんですよね。で、私に共感してくれるっていう人はね、私に似た人なんで、まあ、やっぱ惚れやすいだったりとか、本当は幸せな家庭築きたいなだったりとか、なんか海外に興味があるとか、だから 私の今の姿が、まあ、ミキさんのちょっとなんかこう未来先を行ってる姿みたいな感じでイメージしていただけるとなんか分かりやすいかなって思うんですけど、で、なんかこう仕事、その既婚者の方でね、その方に子供が生まれるかもしれないっていうことに対しても大きく心が動いて、何かしらのブロックがあるのかなっていうのを気づいた、まあ、気づいたことにまずブラボーですし、もう一つその思い込みで、私にこんな理想のパートナー現れるわけないって思ってたとか、幸せに浸ってぬくぬくとしているとスターにはなれないっていうね、謎の思い込み、いろんな思い込みがこう自分の中にあるなって気づけたのが、まあ、まずブラボーですよね。で、じゃあそのブロックどうしたら外せるのかっていうと、ちょっと残念ながら私はね、なんかすごい超能力者とか、なんかこうなんかめっちゃ宇宙とつながったスピリチュアルカウンセラーみたいな人じゃないんで、ちょっとこのやり取りだけではわかんないんですね。そのブロックがなんでそういうふうに大き、ミキさんの中にあって、それをどうしたらこう取り除けるのかっていうのは私はちょっとわかんないんですけど、ただ、それを外していって、で自分が欲しいこうなれたらいいなっていう今のミキさんの理想の現実を手に入れる方法は、好きと直感に従うなんですよ。レッスン1レッスン2レッスン3で、送ったと思うんですけど、それをやっていただいたら、まあ、自然とブロックが外れていくというか、で今で言うと今やりたいことがね、そのニューヨークで個展やりたいとか、そのアーティスト活動、ダンスとか歌とかをそのニューヨーク、海外でやりたいっていうことに対して、今若干のブロックが前回出てきたじゃないですか。ちょっとちっちゃなブロック、人種差別がとか、親にどうしようとか。でもそのちっちゃなブロックって実際行動に移してみれば外れちゃうんですよね。親になんか報告できない、どうしようって思ってたのも、勇気を出して親に、まあ、中途半端に伝えるようにして親とのなんかこう摩擦を避けるのか、まあ、しっかり伝えて、まあ、反対されたとしてもそれでも自分を突き通していくのか、まあ、やり方は自由なんですけど、そのなんか私は幸せに浸ってぬくぬくと幸せになってはいけないみたいな結構大きな思い込み、その恋愛に私がそんな素敵なパートナーが出会えるわけないっていう、その大きな思い込みを外すのはやっぱりちょっと、時間もかかるしテクニックが必要なんですけど、小さな思い込み、自分がやりたいことをやる上での小さな思い込み、人種差別怖いどうしようとか、まあ、実際行ってみて人種差別受けてみてから、あれ実際大したことないなってなって、あ別に何のあんだけ怖いと思ってた人種差別も何ともなかったなって、なんかその自分の中にあったちっちゃい思い込みがパッて崩れていくっていう、ちっちゃい思い込みをなんかこう自分の力で壊していくみたいなことをコツコツコツコツやっていくと、その先になんかあの大きな思い込み、私にこんな理想のパートナーが現れるわけないっていう、その恋愛に対する大きなテーマの思い込みも、あれ結構いけるかもしれないみたいな、外れていくんですよね。まあ、だからね、好きなことやってくださいっていうあのどの人に対しても最終的な結論は、好きなことやって直感に従って、そしたら何がどうつながってそうなるか分かんないけど、あなたが欲しいと思ってるものは全部入るよっていうお話なんですね。なのでもうあの海外でね、ニューヨークでね、個展でもアーティスト活動でも、あのぜひご自分にやらせてあげてください。それが小さなブロックを、自分で外す、なんていうんですかね、あの小さな一歩ってなっていって、でその好きなことやっていくうちに、だんだんその小さな自分の中にあるブロックが外れていくんですよね。私で言うと顔出しで YouTube でなんか発信するのも最初は怖かったけど、実際やってみたらあれみたいな、そんな別に大したことねえわみたいな、じゃあちょっと今度 YouTube で婚外恋愛のこととか話してみようっていうのも最初めっちゃ怖かったんですけど、実際話してみたら、まあ、ちょいちょい誹謗中傷来るけど別に大したことないなみたいな、なんかそのちっちゃな思い込みをこうぶっ壊していく、ちっちゃな怖いを自分で破壊していくっていうのをやっていくと、まあ、回り回って自分の中にある大きなテーマ、その多分恋愛で幸せになりたいとか、理想のカップル、理想の夫婦、素敵なお家っていうところに、ミキさんの場合はたどり着くんじゃないかなっていうふうに思います。ということで以上で、最後まで聞いていただきありがとうございました。